ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町、17歳のお二人が経営する喫茶店は本日も開店。前回いらっしゃったお客様がまた来てくださったようですよ。
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネ R へ。皆さんこんにちは、井上きっ子17歳です。おいおい、
皆さんこんにちは、チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい、本日も純喫茶アネモネ R 営業いたします。
私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネ R についての情報もお届けします。
はい、
さて、前回お越しいただいたアニメーション監督のパクソンフさんと久保ちゃんとのトークを今日も引き続きお届けしたいと思います。
はい、
なんかパク監督さんのお話なんてなかなかね、聞けないから、
そう、ね、
本当嬉しいし楽しみだよ ね。
はい、この後すぐです、お楽しみに。それでは早速純喫茶アネモネR営業始めていきましょう。純喫茶アネモネ R。
さて、前回に引き続き純喫茶アネモネ R にはアニメ監督のパクソンフさんとアニメプロデューサーの久保さんがいらっしゃってますよ。それではお話の続きをお楽しみください。
それでは、10の質問に戻ることにいたしましょう。
はい、それでは10の質問後半スタートです。
6番目の質問です。休日の過ごし方は？
休日は結構子供と奥さんといろいろ旅行行くっていうのが好きで、結構温泉巡りとかいろいろ旅行とか行ってて、そういう過ごし方なんですけど、まあ、最近コロナでなかなかね、ちょっと帰れない、韓国に帰れないっていうのもありつつ、その時はもう仕事
休日返事で、
そうなんですよ、
お仕事、
そうなんですよ。でそれで手術終わってちょっと一旦帰ったんですけど、その時はもうずっと奥さんと海、釜山っていう海の、釜山っていうところで住んでるんですけど、はい、海がある町なんですけど、海見ながら奥さんと、ビール飲む、
ビール、ビール最高です。
美味しいビールを探して飲むっていうのが。
では続いて7番目の質問です。私、田中敦子をパク監督がキャスティングできるならどんな役がいいでしょう？
そうですね、とやっぱ田中さんのやっぱ自分の中ではやっぱかなり強い、強い女性って、やっぱかっこいい感じがすごいしてて、
ありがとうございます。
でもそういう役ばっかりかなと思って、逆に呪術だったらパンダに田中さんってすごい似合うんじゃないかな。
まさかのパンダ。パンダ好きなんですよ、ね、パンダの名付けをやってたり、
ちょっとそういうギャップが出るのがすごくいいな、いいんじゃないかなっていう、ちょっとすいません、ちょっと勝手に思いました。
ありがとうございます。
実際にあっちゃんがやってる役は、
はい、
呪術の中で
花見、
あ、そうだよね、
花見さんだよね。結構見た目はね、強い、こう背も高いし、ちょっと男っぽいキャラ、見た目はそういう感じ、
そうだよね。
でも自然を操ったり、お花を操ったりするので ね、はい、楽しくやらせていただきました。
そうだよね。
パクさんがあれですもんね、花見が言ってること正しすぎて人間でごめんなさいって言ってますよね。
花見に申し訳なく人間でごめんなさいみたいな感じ。もっと自然を大事にしますって
。そうか、
では続いての質問は、8番、私、井上喜久子をパク監督がキャスティングするならどんな役でしょう？
そうですね、井上さんもやっぱり自分の中でそういう感じが、ちょっとやっぱ強いキャラクターっていうのもちょっと合ってたりとかしてて、でまたそうですね、うさぎ、パンダとうさぎの両方のキャラクターの中でなんか見た目はすごい癒されたりとかして、声はガシンって、なんかあなたたちちゃんとしろよってガシンってくる、そういうセリフだったら、このキャラ超面白いんじゃないかなとか、逆にちょっとギャップが好きなんですけど、
はい
あのこういうイメージっていう感じなんですけど、うん、でもその声のイメージだからそのキャラ作るんじゃなくて、うん、逆にちょっとギャップが出て、で見た目と声がちょっと違う感じのキャラクターだったら、うん、みんな期待外れっていうのがあるんですけど、逆にそれはやっぱ新しいものなのかなとちょっと勝手に思ったりとかしてます。すいません。
いやー嬉しいよね。私たちも嬉しいよね。そうやってキャスティングされるのってね。ありがとうございます。続きまして9番目の質問です。パク監督が今までで一番響いた言葉は何ですか？
そうですね、と響いた言葉、まあ、好きな言葉でもあるんですけど、あの好きなことをやれよっていう言葉なんですよね、まあ、実は、まあ、うちのお父さんからも言われてるもそれだし、例えばスティーブ・ジョブスもそういう感じで言ってるんですけど、やっぱ好きなことをやりなさいっていうことその言葉を聞いて、あそうしようと本当に思ってて、でそれこそ今の自分がいるのかなと思うんですね。やっぱ絵を描くのが好きで、なんか周りからこれやりなさいじゃなくて、ちゃんと自分でどんな仕事をやろうか、自分が好きなものが何かっていうのをやっぱ真剣に考えて、でそれに向けて職業をやっぱ選ぶような、まあ、大人になってってなってたんですけど、本当にそれだからこそ今やっぱ仕事をしながらすごく楽しいんですよ。もちろんすごい辛い時期はすごくめちゃくちゃ多いんですけど、でもやっぱ自分はやっぱ絵を描くの好きで、アニメ好きで、でやっとその好きなことをやれた、まあ、選んだこそ今の、まあ、この位置の自分がいるのかなっていうのがあって、うん、でそのことをやっぱうちの子供たちにもちゃんと話してるんですね。本当に自分で好きなことやれよみたいな。本当に好きなんですよねそれって。
いい言葉。
いい言葉ね、本当に、
ね、すごい胸にくるね。
ね、
素敵です。はい、では10番目最後の質問です。今現在のパク監督の目標を教えてください。
自分の目標はまあ変わんないかなと思うんです。やっぱ、うん、あのアニメ作りっていう、やっぱ映像を作る側としてはやっぱり、ね、視聴者が楽しんでいただくものを作るのがこっちの仕事なんし、うん、でその目標だから、そこは目標は多分この仕事をやる限りは絶対変わんないかなと、永遠に、まあ、できる限り、まあ、永遠とは言えないんですけど、できる限りはやっぱ自分がやっぱ視聴者を楽しめる、本当にその時間だけこそ、ね、他の、ね、辛いこととかいろいろあるんじゃないですか人って、うん、でもうちらが作った映像を見る時間だは、まあ、そういうこと全部忘れて、本当にビール飲みながらその作品を楽しんでいただくっていうことだけ目標にしたいなっていう感じですね。
素敵、
ね、いろいろ深いお話、ね、ありがとうございました。
頑張ります。
それではここでツイッターで、ね、募集した質問にもお答えいただきたいと思います、はい、ツイッターネームあこさんからです。ハラミについての、ね、質問は2通来てるので一緒に読ませていただきます。監督はじめまして。アニメ呪術廻戦はバトルシーンのクオリティが本当に素晴らしく、いつも感嘆しながら拝見しておりました。田中さん演じられる花見のバトルシーンで特にこだわった点やお好きなシーンなどがありましたらお教えいただければと思います。よろしくお願いします。そしてアーチンさんからは、皆さんこんにちは、呪術廻戦についての質問ですが、花見役を田中さんに起用した経緯についてお話しできる範囲でいいので聞かせてくださいということなんです、うん、はい、
はい、先にあれですよね、田中さんが花見になったっていう
理由がいいですね。
そうですね、そこから、
はい、私も聞きたい。
そうですね、あれですよね、やっぱこの最初の、まあ、先生のイメージがありましたよね。こういうキャラっていう、やっぱ花見の中で強い女性っていうキャラクターってイメージがあって、
そうなんですね、女性っていうイメージだったんですか。
そうですね、それで、あ、なるほどと思ったんですよね、
はい、
でその中でみんなでこう集めて議論の中で、田中さんしかいないですねって
満場一致
本当に
早かったですね。
いやもうそこなんですよね。そうなんですよ、もう自分もやっぱ田中さんやっぱすごい声大好きなんで、
いやありがとうございます。
本当に、いやもうバッチリっていう感じで、うん、そうです。あとはまあバトルシーンとかはその時やっぱ花見っていうキャラクターが、普通に戦っていくんですけど、多分あれですね、19話で はい、毎度の言葉で毎度私戦い楽しんでますっていう、うん、ぐわーって持ち上げていく、はい、この感情をやっぱ乗っていくために、まあ、アクションもすごい実はいろいろ頑張ってやってたんですけど、実はその頃はやっぱ田中さんの演技が素晴らしかったんですよね。本当にもうなんだろう、キャラ作りってやっぱりバトルシーンとかも実は大事なんですけど、はい、やっぱ声優さんの声の力っていうのが本当になんか本当にあれじゃないですか、本当に止まってる絵が動いてて、でそれで生命力をやっぱ入れるのってやっぱ声優さんの声の力なんですけど、今回それをなんだろう、すごい自分はこだわったっていうよりは逆になんだろう、ファンとして好きだったっていうかもしれないですね、うん、
最後
の花見の演技っていうところで、だからそういうやっぱ19話のそこが全てマッチングできて、うん、最高のシーンになったんじゃないかなと。結構19話でもやっぱ音楽とかもアフレコ、はい、ダビング会場でいろいろやっぱ議論になったんですよ、はい、どういう音楽入れるか、最後にどういうモチベーションに入れるかって話したんですけど、うん、結局最後はやっぱ音響監督と音楽をノリノリの音楽じゃなくて、はい、ちょっと沈む音楽を入れて、うん、花見のその感情っていうところをやっぱより出そうと思って、うん、そういうところをまあこだわってるし、やっぱ好きなシーンなんですよね、そこの際って。
いや、お話伺えて改めて緊張もしますし光栄で、はい、
素晴らしかったですね、本当に
ありがとうございます。続きましてのツイッターの質問に移らせていただきます。ガロに関するご質問をいただいてます、
はい
はい、ツイッターネーム白井屋802式さんからいただきました、はい、パク監督はじめまして。アニメガロがきっかけでファンになりました。呪術廻戦も見ましたが最高に面白かったです。これからも応援していきます。パク監督に質問です。刻印と紅蓮の月は映画化しましたが、バニシングラインの映画化はまだ決まっていないのでしょうか。どうでしょうか。
そうですよね、言っていいですよね、なんか、うん、すみません、ちょっと決まってないんですね、うん、やっぱり自分もすみません、今日も来るときこのバニシングラインの質問があって、はい、すごく嬉しかったですよね。やっぱ自分もバニシングラインという作品って初監督作品であって、
はい、
本当にもう初恋っていう感じなんですよね、
本当
にこの作品に対しては思いもすごく強いし、やっぱこのちょっと残念だったなっていうのもあるし、でその作品がやっぱ今までそうですね、待っててくださってるファンがめちゃめちゃもう頭下げてもう挨拶したいぐらい本当に嬉しいんですけど、すいません、まだやっぱ決まってないんですよね、うん、ちょっとトーク新社が頑張っていただいてなんとか作りたいんですけど、
これからね、もう監督の人気でね、うん、もしかしたらってあり得るかもしれない、
うん、本当にシリーズ構成のところはもうある程度直演までっていう感じで動いてたっていうことですよね、
うんうん、そうですね、だから劇場ってずっと僕がね、そもそもガロプロデュースやらせていただいたんで、割と詳しく知ってるんですけれども、うん、作りたいのはものすごく作りたかった、うん、そしてスタッフも良かったし役者さんからの反応もものすごく良くて、うん、でユーザーさんがすごく待っててくれたっていうところもあって作りたかったんですけど、タイミング的に作れなかったなっていうところ、そこだけがちょっと心残りだなと思っていて、ただまあ機会があったら本当にパクさんとよくバニシングの話めちゃくちゃしますもんね。
作りましょう、
作りましょう、本当にするんですよ。
この中でキャラクター犬書いてた、岡崎隆さんと一回やってたんですけど、うん、岡崎さんも、はい、パー君これ次作るよねっていうか、いつ作るものとかずっと話してて、やっぱみんなスタッフみんな待ってる、
スタッフが待ってるって面白いですよね。
面白いですね。
なんか待ってる方が声優業界にも、島崎信長さんから
ルークだ
なんと質問が来ました。
ガロ、バニシングライン魔界騎士ゼロスについて今後描かれる予定はありますか。信長くんから
作りたいんですよね、信長さんとかもやっぱこの呪術のアフレコ会場で結構こういう話してて、はい、やりましょうよやりましょうって、でやりたいんですけどねっていう話が僕本当に何だろう、ルークのちょっと旅物とか本当にスピンオフ的に、はい、 まあ、そんなに長くなくても30分物語でも、はい、すごく面白いの作れるんじゃないかなとちょっと思ってたり、そういう話を知ってるんですけど、はい、そうですね、出資のところがあれば作りたいんですよね。
これでも本当面白いですよね。毎回誰に聞いても見たい聞きたいやりたい、そして僕らは作りたいと言い続けているって、そうそうそう、なかなか珍しいタイトルっていうそのぐらいは今もやっぱり好きですね。
そうなんですよ、うん、いやソードとかやっぱ会いたい、もう一回会いたいんですよね
関さん
じゃあもう一問いいかな。はい、ツイッターネームソーターさんからいただきました。アニメ画廊時代からのファンです。アニメ呪術廻戦も毎週楽しみにしていましたが最高でした。今は世界的なコロナ禍の真っ只中なので消毒などの大変さを考え、ファンレターや差し入れなど控えているのですが、監督が過去にもらって嬉しかった差し入れなど教えてください。
そうですね、その時多分あれですね、カードの時差し入れの中でアイマスクがあったんですよ、うん、その時なかなか寝れない時期があったんですけど、
はい、あの暖かくなる、
あ、そうですね、なんかこう、こうかけて
ホットアイマスク、
そうですよね、
ホットアイマスク
が、あのちょっと会社でちょっとあの少し寝る時間があって、まあ、本当にあんまり寝れなかった時期、帰れなかった時期でもあったんですけど、でその時家でちょっと本当にそれ買おうって、本当にもう机の上でもう4時間ぐらい寝ちゃったっていうのがあって、本当にそういう、もうなんだろう、やっぱスタッフのそういうところまで、あの、ね、ファンたちがあの見てもらったっていうところ嬉しくて、でおかげさまでそれでその時間だけでもちゃんと少しいい夢を見たっていうことで、すごい嬉しかったなと思ってますね。
あ、でもそれは素敵なプレゼントだね。
本当に、
では続きましてツイッターネームヨークーさんから質問です。
はい、
尊敬されてる大好きなアニメーターさんを教えてほしいです。答えにくければアニメですごいなと思ったシーン、アニメーション的にも教えてほしいですということですが、いかがでしょうか。
尊敬する、いや、いすぎてて、もうすごい好きなアニメーターさんなんかいろいろいるんですけど、うん、
はい、
自分の中であれですね、今回チュズツも参加していただいた、木崎文則監督さんが、彼女ベヨネッタの監督
さんなんですよね、はいはい、木崎さん、
木崎さんが、まあ、自分の中では心の先生みたいなすごい、結構あれなんですね、ベヨネッタとかで、はい、まあ、プロサムレイもそうなんですけど、やっぱ結構自分すごい影響されてるんですよ、木崎さんアングルとか、
はい、
あと見せ方とか、
はい、
だから今回中本当にもうコンテ3本書いていただいて、もうむちゃくちゃ感謝してるんですけど、あのそのぐらいやっぱ好きな監督さんで、あとはやっぱガロー、あの炎の刻印を作っていただいた林監督もアニメーター出身で、はい、もう林さんの火力もやっぱものすごくて、やっぱ2人ともやっぱすごい人としてすごい方なんですよ。やっぱ自分もすごいその2人に影響されたりとされてますんで、うん、あとはアニメーションシーン、
すごいなと思ったシーン、
もう今でもあれなんですよね、あのマクロスの愛を覚えてますかっていうシーンで、それがリンミンメイが歌ってるところでミサイルが飛びながらバルキリが飛ぶシーンとか、あれはあの今でも真似しようとしようって真似ができないぐらいすごい作画で、あのシーン大好きなんですよね。たまに酔っ払ったらカラオケでリンミンメイ歌ってますけど酔っ払ったら歌うって感じですね。そうなんですよね。
はい、では続いてはツイッターネームオールさんからです。監督のお子様も呪術廻戦がお好きだとインタビューで拝見いたしましたが、どのキャラクターが好きなんでしょうか。
そうですね、僕ちょっと、ね、娘3人がいまして、
え、娘さん、
そうですね、娘3人で
3人、すごい、
そうですね、でまた下の子はすごいまだすごいちっちゃいんですけど、上の子とはみんなちょっと大きくて、で上の子があのやっぱり虎杖悠仁大好き で真ん中の子が、マキ好きなんですね、全員マキが大好きで、もうずっともう言うんですよね、パパあのセリフあれダメだよとか、ダメだよって言ってもあれなんですけど、あのシーンもうちょっと越した方がいいんじゃないのとか、そうなんですよね、あごめんねって言ってでもそのぐらいもとやっぱ原作をファンとして あの自分に言うことなんで、そうだよねとかそれは期間がなかったよごめんねとか、
あ、でも優しい優しいとか言えない一面が、
ね、いただきましたもんね、
あれいいですかね、うん、先生から、実は 色紙書いてもらったんですよ。
嬉しいです、ね、
それを LINE で撮って送ったら、もうものすごい反応でギャーヒーヤーっていう、もうそれがバーって来ててこんな反応見たことないよっていうぐらいのすごい反応で、先生にありがとうございますっていう感じで挨拶したんですけど、
そうなんだ、
多分パク系の宝物になると思います、
ね、そうなんですね。
そして、続きましての質問は、ツイッターネーム沢さんからです。はじめまして、アニメから呪術廻戦のファンになったものです。現場で多くの方々の労力を経て素晴らしい作品が出来上がるわけですが、アニメの監督という立場においてどのようなお気持ちを一番大事にしていらっしゃいますか？
そうですね、監督として、もちろん2つの目線に分かれるんじゃないかなと思うんですけど、まずスタッフ側としてはやっぱ24本をちゃんとまとめなきゃならないん で、うん、であとスタッフの方たちがやっぱ自由にアイデアを出せる、そういうやっぱフラットフォームを作るのが、自分の役割なのかなって思って、でこのジョジョに対してはやっぱり自由にアイデアを出してください。でそれが採用なのかどうかはやっぱこっちの判断ではあるんですけど、うん、本当に新人の演さんからでもいいんで、あとはもう新人のゲンガマンさんでもいいんで、はい、やっぱこのいいアイデアがあればいつでも出してくださいっていうのをやっぱ作って、スタッフたちをやっぱある程度全体的にコントロールする立場でもあるし、で逆にやっぱこのものに対してやっぱ視聴者の方にやっぱ出せる責任者でもあるんで、やっぱいいもの、あと面白いものをやっぱちゃんと視聴者に提示しなきゃいけないんで、そういうところでやっぱ2つのあれをやっぱちゃんと大事にしてやらなきゃいけないかんなんで、まあ、それはやっぱその2つともやっぱ僕の中ではすごく大事にして仕事してるかなと思ってます、はい、
ね、でもその思いが、ね、あったからこそ、ね、本当にヒットにつながって、ね、素晴らしい作品になったってことだ ね、
みんな本当に喜んで、ねね、視聴者の方が喜んでくださって、
ね、怖いですよ ね、本当になんか放送前にずっとどうしようかどうしようどうしようそれで見て、
うん、
あ、反応良かったと思ったらもう、ね、スーって寝れ
て、すごいことになってますもんね。ねえ、あ、面白かった、いろんな話を聞けて。
ということで今回は貴重なお時間をいただき本当にありがとうございました。最後にお知らせがあるんですよね、久保さん、お願いします。
はい、まあ、パク監督、来てるのでということでもなく、今、現状劇場版呪術廻戦ゼロ、はい、パクさんが一生懸命作っております。
うん、
はい、
めっちゃ面白いと思います。
楽しみ、
はい、でそちらの呪術廻戦ゼロが今年の12月24日に劇場公開となります。
はい、
まあ、本作はですね、重要キャラクターである下藤すぐるのセリフのままに作品にとって重要な日に、劇場公開するという、なかなかハードルの高いことを今やっていますが、はい、ぜひ楽しみに、劇場に、足を運んでくださいということで、よろしくお願いします。
お願いします。
それではこれからも呪術廻戦、そして純喫茶アネモネアールをよろしくお願いいたします。ゲストのパクソンフ監督、そして久保ちゃんでした。お時間できたらまたぜひ遊びにいらしてください。
ありがとうございました。
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 ここからは私たちの活動する朗読チャリティー文芸アネモネアールについてご紹介しちゃいます。まずあっちゃんよろしくね。
声優朗読チャリティー文芸アネモネアールではチャリティー書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売、諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しています。皆さんがこの活動に参加する方法をご紹介しましょう。きっちゃん、一つ目を教えて。
はい、配信サイトオーディオブック .jp にて朗読作品を1話税抜き500円で販売中です。オーディオブック .jp で検索するとあなたのスマホでも作品を楽しめちゃいます。
コレクターズアイテムとして手元に残したい派のあなたには、文化放送の通販サイト超 A&G ショップにて CD を販売しています。 私たちからのメッセージや原作の先生からのコメントも見逃せませんよ。
あと不定期に行うイベント会場などでも CD を販売しています。 CD の他に純喫茶アネモネアールのオリジナルグッズも販売していますので、ぜひ私たちに会いに来てくださいね。
詳しい情報は文芸アネモネアールで検索してください。
よろしくお願いします。
純喫茶アネモネアール、純喫茶アネモネアールがおすすめする今日のメニューはこちら。
ワクワクドキドキお姉ちゃん、
娘も23歳になり、
おいおい、
ちょっぴり時間に余裕ができた井上菊子17歳、
おいおい、
そんなきっちゃんに皆様から素敵な時間の過ごし方を教えていただいています。
はい、
では皆さんからのおすすめをご紹介したいと思います。
お願いします。
まず一人目のお客様、お客様ネーム、これは錦さん、
うん、
からいただきました。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。きっこお姉ちゃん、あつお少佐、こんにちは。
こんにちは。
お邪魔します。
はい、いらっしゃいませ。
最近新しく趣味を始めました。
うん、
それはフルートです。
うーん、
昔からフルートに興味があったのですが、ごついおじさんがやるのもと二の足を踏んでおりました。しかし息子が吹奏楽部に入り楽器を始めたことで、私もやってみようと決心しました。
うーん、
始めてみるとこれがまた楽しい。楽譜はもともと読めたので、いろいろな曲をやってみるのが楽しいです。きっこお姉ちゃんはピアノやっていらっしゃいますよね。管楽器をやるとしたら何がいいですか、という錦さんです。
素敵
ね、
いいね。
フルート憧れる。
憧れる。
なんかこう日々こうざわざわしたこう毎日ちょっとね大変な中でも、フルートの音色とか聞いちゃったら心洗われるよね。
本当に
ね。でも管楽器か、うん、私全く触ったことがないんだけど、うん、
あのクロちゃんはサックス、
うん、そうだよね、もうね、
できるんだよね。
専門にお勉強してたんだもんね、サックスね。
憧れる。サックスも素敵だよね。
かっこいい
ね。あっちゃんなんかやったことある？
私は、うん、あのまさに中学の吹奏楽部もいいなと思って体験入部して、うん、あのクラリネットだっけ、
出すのも難しい、
なんか難しい、あのなんか口にこうプープーって吹く練習するやつあるじゃない、そうそう、うん、あれ一日で、うん、あやっぱり無理だったと思って断念しちゃった
そっか、うん、私も本当にあの管楽器系は触ったことがなくって、うん、経験したこともないんだけど、ちょっとまたサックスに戻っちゃうんだけど、うん、ある時あの昔なんかちょっとレコーディングみたいなのあった時に、あの平原綾香さんのお父様ってサックスプレイヤー、
うん、ああそうね、有名な方
だよね、
うん、
でその方とお会いしたことがあって、そこでなんか CD をいただいたの。で、あのそれまで私 CD って歌が入った CD しか聞いたことがなくって、うん、でも初めてその音楽だけのサックスの CD を聞いた時に感動しちゃって、サックスの音色ってこんなにいろいろ、あのソプラノサックスとこう低いあのアルトサックスもいろんな種類があって、こんなに深いんだと思ってなんかサックスに憧れた。でそっからね弾くことは全くなかったんだけどちょっと憧れるな、サックス。
じゃあクロちゃんに指導してもらえますか。
うーん、
丸って出してるけど、
ありがとう、クロちゃん丸って出してくれてるんだけどちょっと聞くだけ、ごめんね今ごめんね、いっぱいいっぱいで。
でも錦さん素敵だと思います、
ね、
素敵な趣味、う
ん、ね、続けてね楽しんでくださいね。ありがとうございます。
はい、続きましてのお客様はお客様ネーム不死鳥さんです。
いらっしゃいませ。
あつこお姉ちゃん、きっこお姉ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
僕は昔から収集癖があります、
うん、
この前同僚に誘われてヴィンテージの靴屋さんに行きました。
へー。
そうしたら見事にドハマり、すでに家に30足くらいあって家族に怒られています。
いや
ー、靴じゃなくても物を集めるのってなんか楽しいですよね。ストレス解消におすすめです。お姉さま方は何か集めちゃうものってありますか？
うわー、ヴィンテージの靴、
ね、靴ってやっぱなんか女性も、うん、あのハイヒールとかを、うんうん、あの自分で履かないけど、うん、もう買って見るだけでっていうのね、
やってる方いらっしゃ
いらっしゃるよね。
ハイヒールのこの底の部分が赤い、うん、
ルブタンみたいな、
ルブタンみたいな、かっこいいよ ね。
ちょっとあの履いたことはないんだけど
私ももう見るだけでちょっとワクワクするよね。
本当だ
ね。初めてあの赤い底を見た時に、
うん、
どういうことって思った。
本当にな
んかこう裏になるものなのに、うん、こんなに鮮やかなっていうね、うん、色を使うっていうところが ね。
やっちゃんとか履いたらかっこいい。絶対
もうちょっとヒールは
無理。私もヒールなかなか
ね、
もう日々こう足が楽な方がいい。
そうなんだよね。
最近もスニーカーばっかりになっちゃったから
いいよね、やっぱ歩くときに、あの楽でいくらでも歩けるような靴が一番だけどでもさ、確かにこう、のこちらの不死鳥さんが言ってるように、こうちょっとあのいろいろ収集して靴とかもね、なんか集めたりして、うん、見るっていうのは素敵な、なんかストレス発散になるんだろうな、ね、
きっともうあの靴というよりも、うん、実用品というよりもオブジェみたいな感覚なんだろうね。
そうかもしれない、
ね、ヴィンテージだしね。
確かに見るだけでこう元気とかワクワク感が出てくるんだろう ね、うん、
ね。
あと女性だったらバッグっていうのあるしね。
そうね、
あるね。
よくなんかこのバッグを買って私もっと頑張ろうみたいな人もいるもんね、
うんうんうん、
なんかでもさ、日々私たち軽いバッグがいいよね
そっちもなったりとかしちゃうじゃん。
そうね、
ね、
なんかアクセサリーもさ、うん、なんか素敵だなって思うけど、うん、はあ、まあほらなかなかつけるタイミングも難しかったりするし、うん、首にあんまり重いものそうがとかさ、指輪も大きいものはとかさ、時計が重いとかさ
確かに、
どうする、もう大丈夫お姉さん、私たち
大丈夫かしら。
美穂さんやっぱりそれはあのね、元気に生きるためにね、あの体は楽が一番よみたいな。
そうよね
そんな感じになっちゃうのよね。
うん、
でもやっぱりあのたまには何かそういうのを、
うん、
あのね、眺めるでもいいし、うんうん、身につけるでもいいし、うん、ちょっとワクワクしながら、
うん、
生活したいね。
いいよね、そういうものからエネルギーもらってね、
う
ん、
そうだ ね。
はい、不死鳥さんありがとうございます。
皆さん、たくさんのおすすめありがとうございました。皆さんの素敵な時間の使い方また教えてくださいね。以上、ワクワクドキドキお姉ちゃんでした。
純喫茶アネモネアール、
今日の純喫茶アネモネアールも閉店のお時間が近づいてきました。ここでアルバイト店員のクロちゃんにも登場してもらいましょう。
はい、こんにちは、アルバイト店員の黒岩です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
今回もふつおたご紹介させていただきます。
はい、
お客様ネームマックス翼さんからです。
いらっしゃいませ。
お姉ちゃん、少佐、クロちゃん、こんにちは。
こんにちは。
先日の放送でお姉ちゃんがおすすめしていた杉浦さやかさんの世界を食べよう旅ご飯、早速読ませていただきました。
あー、嬉しい、ありがとう。
僕も美味しいものを食べ歩くために海外を一人で放浪するのが趣味なので、海外になかなか行けないこのご時世、ストレスがたまりにたまっていたので、
うん、
美味しそうなイラストを見ることができて懐かしい気持ちになり、少しストレス解消されました。ありがとうございました。
よかった。
お礼というわけではないですが、うん、自分も似た感じのおすすめの本を紹介させてください。
あ、ぜひ。
今回はドイツ在住の長良涼子さんの猫と私とドイッチュラントというエッセイ風漫画です。 イラストのご飯も美味しそうだし、猫ちゃんも可愛いので旅行や猫がお好きなお二人にぜひともおすすめです。皆さんはコロナ禍が過ぎたら行ってみたいところとかありますか？それではまたということです。
素敵な、なんか本の名前なんか聞いたことがあるような、
猫と私とドイッチュラント。
ドイッチュラントってどういう意味なんだろうね、
はい、
かわいいね。ドイッチュラント
ドイツ在住の方なので、ドイツのドイツだよみたいな意味なのかな、
かなちょっと読んでみよう
ですね。かわいいかもしれない、
ねね、
でお二人は、うん、行ってみたい、コロナ禍、まあ、この状況が過ぎ去ったら行ってみたいとこ、まあ、そうですね、今回は海外、
うん、
縛りで、
海外
縛りでどこか行きたいとかありますか？
行きたいところいっぱいある。
1位を
1位じゃなきゃダメですか？
あ、
2位じゃなきゃダメですか？
2位
なんかね、同率10個各国ぐらいそうだね。でもみんなの話聞くと、きっと行けるよって。
そうですね、
今すぐは無理だけどね、はい、みんな行けるんだもんねそれ思うとちょっとワクワクするね、
本当に、はい、
うん、
マックス翼さん、ありがとうございます。とても楽しい
、ね
ね、お話でした。そうできてね、ありがとうございます。
ありがとうございます。さて、このお店では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはアネモネ -r@joqr.net anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題など、こちらまでお送りください。
ここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です。柚木麻子先生の文庫版踊る彼女のシルエット、綾瀬丸先生の文庫版不在、吉川トリコ先生の単行本余命1年男を買うが現在販売中です。こちらもよろしくお願いいたします。
次回の純喫茶アネモネアールの配信日は8月17日です。お楽しみに。ということで、ここまでのお相手は井上喜子と田中敦子と
アルバイト店員の黒岩君代でした。
またのご来店お待ちしてます。